ヨハネの福音書4章27節をどうぞ開いてください。前回までの話を覚えていますか？イエス様はサマリアの町に来られました。旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられました。お昼の12時頃でしたね。そこへ一人のサマリアの女が水を汲みに来ました。イエス様は、私に水を飲ませてくださいと言われると、女は驚いたわけです。というのは、ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからですね。しかしイエス様は水を話題にして、生ける水、永遠の命について話をなさいました。女は霊的な意味は理解していませんでしたが、まあそんな便利な水があるんでしたら私にもください。そのように彼女は自分から永遠の命への水を求めました。そこでイエス様は彼女の問題の核心をついたわけですね。彼女に行って、あなたの夫を呼んできなさいと言われました。彼女には夫がありませんでした。そこでイエス様は言われたわけですね。私には夫がない、そのようにあなたが言うのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は驚いて、あなたは預言者だと思います。初対面であったわけですけれども、彼女の素性を全部言い当てたので、あなたは預言者だと思います。そして話題を変えて、神を礼拝すべき場所はどこなんですか、そのように質問をすると、イエス様の答えは、礼拝は場所の問題ではないと言われました。神は霊ですから、礼拝する者も霊と誠によって礼拝しなければならないと言われました。すなわち礼拝というのは形ではありません、形式ではありません、儀式でもありません、何かの衣装でもありません。それは外側の問題だって、礼拝は心の問題で、あなたの霊から、すなわちあなたの心の底から、深い部分から神に向かって、あなたの全存在を持って神を礼拝すること、そして誠によって神は真実な方で、その真実な方を真実な聖書に基づいて、神がどういう方かを知って、誠の神に向かって礼拝することが誠の礼拝であるということをイエス様は教えたわけですね。サマリアの女は救い主が来ることをどうやら知って期待していたようです。それでイエス様は彼女に言われました。あなたと話しているこの私がそれです。私がキリストであると明らかに示されたのが前回までの話でした。今日はその続きですね。4章の27節をご覧ください。27節の御一緒にまず朗読します。ご一緒にどうぞ、はい、この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。この時、この時とは、イエス様がサマリアの女にご自分が誰であるか明らかに示した後のことです。イエス様はあなたと話しているこの私がそれですと、ご自分が聖書が予言しているメシア、キリスト、救い主であることをはっきりと示されました。ご自分が誰であるか、そのことを明らかにした後、弟子たちが帰ってきたということなんです。すべてのことは神の御心に従って、神のタイミングで動いています。イエス様がサマリアの町に来られたのは偶然ではありませんでした。この4章の4節でイエス様は何と書かれてますか？サマリアを通って行かなければならなかったと書かれていますね。偶然サマリアを通ったのではありません。意図的であり、目的があって、サマリアを通る必要がありました。何のためでした？このサマリアの女を救うためであったわけです。イエス様は井戸のそばに座っておられました。偶然ではありません。神のご計画でした。女が人目を避けてお昼頃に水を汲みに来ました。偶然ではありません。神の導きでした。弟子たちは買い物に出かけていました。偶然ではありません。神のタイミングでした。 もし弟子たちがそこにいたならば、男の人たちがたくさんそこにいるわけで、女の人は人目を避けてわざわざお昼に来ているわけですから、人がたくさんいるのを見える、しかも男の人たちがたくさんいるのを見たら、彼女は迷わずにさっさと帰ってすぐに引き返したことでしょうね。しかし神のタイミングでした。イエス様はお一人おられたわけです。そして私に水をください、水を話題にして、神の賜物、生ける水、乾くことのない水、彼女は乾いてたわけです。乾いて乾いて、結婚に希望を持って男と結婚をするわけで、5回ももう失敗をして×1 ×2 ところでは彼女は×5 だったわけです。誰も自分を満足させることはできない。で、今は同棲をしてたわけですけど、彼女の心はいつも乾きっぱなしだったわけです。イエス様は言われました。この水を飲むのはまた乾きます。彼女は乾いてたわけです。何をもってしても満たすことができなかったわけです。だからいろいろ試したわけですけど、乾きっぱなしでした。しかし私が与える水を飲むものは、決して乾くことがありません。永遠の命への水が湧き出ます。湧き水のように、こんこんと湧きあふれる喜びが、満足が心に与えられる、その永遠の命について話をし、彼女が関心を示すと、彼女の罪を指摘し、そしてそれを責めるのではなく、それを許す。で、彼女の心は礼拝へと向かうわけで。そして私がそのキリストを救い主である、そのようにはっきりとご自分が誰であるかを示して、すべての話が終わったちょうどその時に弟子たちが帰ってきたという。もし少しでも早く帰ってきたのであれば、話が中断されてしまうわけです。集中して聞いているの、他の人が入ってくるとプツッと切れてしまうわけですよね。一番大切なことを聞かなければならないときに邪魔が入ってしまうと、イエス様が誰であるかはっきりと明かすことができなかったでしょう。しかしちょうど良いタイミングで弟子たちが帰ってきたわけです。神のタイミングでした。神のタイミングは早すぎることなく、また遅すぎることもなく、ちょうど良いときなんです。私たちの生活で起こるさまざまな事柄ありますね。良いこともそうでないことも含めて、偶然のように思えたとしても、偶然というのはないわけです。すべてを支配しておられる神がおられて、その神のご支配の中で、許可のもとで、神の御心に従って、神のタイミングですべてのことは行われています。そこには調和があります。伝道者の書開いていただけますか。聖書の真ん中どうぞ開いてください。そうすると詩編が出てきます。その次が箴言で、箴言の次が伝道者の書です。私の聖書では1104ページです。初めての方は前のスクリーンにも出てますので、どうぞご覧ください。こう書かれています。一節、三章の一節、天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。何事にも時があります。生まれるのに時があり、この間生まれた、今報告がありました。嬉しいですね。生まれる時があり、死ぬのに時があります。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。収穫の時があります。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。壊したりやり直したりする時があります。泣くのに時があり、微笑む笑うのに時があります。嘆くのに時があり、踊るのに時があります。悲しみも喜びもあります。そういう時があります。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある。黙っているのに時があり、話をするのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。和解の時もあります。 さらに11節には、神のなさることはすべて時にかなって美しいと書かれています。神様がこの世界を支配し、神様がすべてふさわしい時にふさわしいことを成してくださいます。すべては神のご支配のもと、神のタイミングで行われています。さあ戻りましょう。ここでもちょうど良い時に弟子たちが帰ってきたわけですね。イエス様がすべてを明かされた後でした。で、彼らはイエス様が女の人と話しているのを不思議に思いまして驚くわけですね。なぜなら外で男の人と女の人は当時は話さなかったし、ましてや、ユダヤ人はサマリア人と付き合いしなかった、関わることはなかったからです。さらにラビ教師は家族であっても外で女の人と話すことなどありませんでした。それで弟子たちは驚いたわけですが、誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも尋ねませんでした。彼らはイエス様がどういう方かよく知っていました。イエス様は清い方、誠実な方、イエス様は真実な方、イエス様は人を偏り見ることのない方だと知ってました。で、イエス様を信頼していましたので、何を求めているんですか、なぜなんですか、そのような疑問の質問をすることは彼らはありませんでした。28節見ると、女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来てみてください、私のしたことを全部私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。サマリアの女は自分の水瓶を置いて町へ行ったと書かれています。彼女は何をしに井戸にやってきたんですか。水を汲みにやってきたんではなかったですか。水を汲みにやってきたのに、ところがここを見ると彼女は水瓶を置いて町へ行くわけですよ。まあどれだけ興奮してたかが分かりますね。彼女がどれだけ急いでいたのかがよく分かるわけです。水瓶は小さなものではありませんでした。大きなものでした。頭に担いだことでしょう。沖縄のおばあたちも昔は頭に担いでいたわけですけれども、あるいは棒を持ってそこにぶら下げてこう担いで、肩に担いで担いでいったわけで、もう急いでいるときにはそういうものっていうのは邪魔になるわけですよね。で、イエス様も水を飲みたいと言っていたし、また戻ってくればいいと思ったのかもしれません。まあ何より飲み水よりももっと大切な命の水、神の賜物を知って彼女は興奮し喜んで、もう水瓶などどうでもよかったと思うんですね。とにかく彼女は興奮して急いで町へ行くわけですけど、何のためですか。人々にイエス様のことを伝えるためであったわけです。彼女が救われたこと、イエス様を信じたことが分かりますね。イエス様は彼女に、私がそれである、彼女は知識として持ってたわけです。救い主が来られる、私を救ってくださる、世界の救い主が来られる、聖書を正しく理解しているわけではありませんでしたけれども、そういう期待は彼女は持っていたわけです。で、自分のことを言い当てた方、私は救い主が来ることを知ってます。するとイエス様は、私がそれですとおっしゃったわけです。私がキリストです、あなたを救うものです、世界を救うものです。そのようにイエス様が言われて、彼女はそれを知り喜びに満たされたわけで、救いの喜びを知った人っていうのは周りの人たちにどうにかそれを伝えたいわけですよね。私も17歳で友達に誘われて教会に行ったわけですけれども、教会はまあ私はスポーツしてましたので、スポーツマンの行くところではないと思ってました。人生に疲れてしまい、希望がないような、私のようなこれからの人は行くところではなく、まあ疲れた後にでも行く機会があればいいと思ったわけですけど、そういうのは考えがなかったわけです。でも行ってみて、なんか知らないけれども、よく分かったわけじゃないんですけど、心の内に何か感じることがあったわけです。それで聖書を学んでみたいなっていう気持ちになって、簡単な通信講座を始めて、教会には行かずに聖書を学んでました。 誰かに教えてもらったわけではなく、その通信講座でもって私は何か信仰、今思えばそれ信仰を持ったわけですね、その頃。でそれで自分から友達に教会行きたいんだけどって友達がびっくりするわけです。で本当にイエス様のことが分かると、もう家族に伝えたい、友達に伝えたい、この嬉しさを喜びを誰かに知ってほしい、ご自然な現れですよね。イエス様に本当に出会った人はそのように誰かに伝えたいわけですよ。それはちょうどおいしいものを知った、おいしいお店を知った時には、ねえねえ今度あの店に行こうと同じような感覚で、もう食べ物どころか心の内に喜びがあるわけですから伝えたいわけです。この女は水を汲みに来たわけですけど、その喉の渇きを癒す以上に心の渇きを癒し、瞬間的に癒した、自分を癒してくれた、満たしてくれた、何かそこで奇跡が起こったわけではないですよね。病気が治ったわけではないんですよ。ただイエス様の言葉を彼女は聞いたときに、心の深い部分で言い知れない喜びがあり、その喜びがこんこんと湧きあふれて、伝えなければならないではなくて、もう伝えたいという気持ちで彼女は町にも急いでいくわけです。で水がめもどうでもよくって興奮して、そこに向かうわけで、その喜びを町の人に知ってほしいわけで、今までは人目を避けていた彼女が、みんながいないお昼頃に行ってた彼女が、自分から大勢の前に行くわけです。会う人一人一人に、ねえねえねえ、聞いて聞いて、そして来てみてくださいよ、あなたの目で確かめてください、私のしたこと全部を私に言った人がいるんですよ、この人がキリストなのでしょうか、この人が救いなのでしょうか、救い主なのでしょうか。喜びのあまり会う人誰にでも伝えたことでしょうね。町の人々の反応どうでした、なんて書いてあります。彼らは町を出てイエスの方へやってきたって書かれています。彼女の話が、彼女の証が効果的だったことが分かりますね。町の人たちは彼女の過去を知っていました。それだけに彼女の変わりように驚いたことでしょう。彼女のしたことを全部言い当てた人がいるとは、一体どういう人なんだろうか。一回会っただけでこんなに人が変わるなんて。不道徳に何十年も生きてた彼女が、人目を避けてた彼女がこんなに変えられるなんて、一体そのイエスというのは誰なんだろうか、どういう方なんだろうか。この女はこの方がキリストではないかと言ってる。果たしてそうなのかどうなのか、一度は見てみたい、一度は聞いてみたい、関心を持ったわけですよ。こんなに熱心に話してる、こんなに熱心に伝えてる。支離滅裂であったかもしれません。でも感動が伝わるわけですよね。それでイエス様の方へみんなやってくるわけです。31節、その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。書き括弧一緒に読みます。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。ここはサマリアの女が町へ行った後の話ですね。弟子たちは町で買ってきた食べ物をイエス様に差し出して、31節に、先生召し上がってください。そのようにお願いしました。しかしイエス様が言われたことは、私にはあなた方の知らない食物があります。私にはあなた方の知らない食物があります。弟子たちは互いに言うわけですね。誰か食べるものを持って行ったんだろうか。 自分たちが買い物行ってる間に誰かが持ってきたのかな。彼らは実際の食べ物の話をしているとどうやら思ったようですが、イエス様が言われたことは、弟子たちの知らない食物、霊的な食物の話をされました。イエス様は霊的な話を見える世界の身近なものに例えて分かりやすく何度も教えられました。例えば3章ではニコデモが出てきましたね。彼はユダヤ人の指導者で、聖書はよく知ってました。神がお一人であることも知ってました。聖書を教える立場にはありました。でも彼は新しく生まれてなかったわけです。もう年を取って神の国に入る確信がなかったわけです。頭では知ってても、心の中で自分が死んだ時に果たして神の国に入れるだろうか、永遠の命を私を受けているだろうか、その確信が全く彼はゼロだったんです。不安でした。それでイエス様のところに来ました。イエス様は彼の心を知ってましたので、こう言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。私はこんな年を取っているのにどのように新しく生まれるんですか。もう一度母ちゃんのお腹の中に帰るんですか。あなたはイスラエル教師なのでそんなこともわからないのですか。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。いや、人間の努力行いによっては天国に入ることはできないわけです。宗教でも入ることできません。教育も道徳も人を天国に導くことできません。入れることができるのは神によって新しく生まれるだけなんです。御霊によって、神の御霊によって生まれることなんです。その御霊によって生まれることをイエス様は風を話題にして、風がどこから吹いてくるかわからないだろうという。でもその音を聞く、でもどこから来てどこに行くのかわからない、見えないけれども存在しているわけです。そのように御霊によって生まれるのもそういうものであるとイエス様はおっしゃいました。で、この4章にはこのサマリアの女の人には水を話題にして、この水を飲むのは乾く、しかし私が与える水を飲むのは乾くことがない、それ永遠に至る命の水なんだ、そのことを水を話題にして話をなさいました。で、ここにおいては食べ物の話を弟子たちが出したもんですから、イエス様食べてくださいと言うと、その食べ物を話題にして、本当に満足させるもの、それが何なのかについて教えておられます。弟子たちの関心は食べ物でした。満足することでした。確かにそうですね。おいしいものを食べると私たちは満足するわけです。そしてお腹だけではなくして心も幸せな気分になりますね。特に女性の人たちはそうじゃないですか。スイーツを食べに行くともう嬉しくってしょうがないわけで、幸せな気分になるわけです。食べ物は私たちを満足させますね。良いことです。こう肉体の元気のもと、エネルギーのもとになるわけで良いことであるわけですが、イエス様はその良いことよりも、実際の食べ物よりも、もっとあなたを満足させ、もっとあなたを喜ばせる食べ物があると言われたわけです。実際の食べ物を否定されたわけではありません。それ必要なことなんです。神様が与えた良いものなんです。感謝して食べたら全て良いもので、でもそれ以上にあなたを満足させるもの、ここでイエス様がご自分を満足させる食べ物は何なのか、それは霊的な食べ物のことで、神の御心を行い、その御業を成し遂げることであると言われました。神の御心を行い、その御業を成し遂げること、それがイエス様の心を本当に満足させることであったということです。では神の御心とは何なんですか。神の御心はすべての人が救われることです。第一テモテの2章の4節にこう書かれています。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は愛です。神はすべての人が救われることを望んでおられます。第二ペテロの3章の9節にはこう書かれています。一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。 まことの神の望みは、すべての人が悔い改めて救われることです。その救いの御業を成し遂げるために、それを完成させるために、目に見えない神が人となって来られた方、神の一人子、その方がイエス・キリストです。キリストとは救い主、油注がれたもの。イエスとは、神は救い、主は救いということです。この目に見えない神が見える形で人となって来られた方、この方がイエス様です。イエス様は十字架の上で最後にこう言われました。完了したっておっしゃった。失礼、完了した。テテレスタイ、これは私たちの救いの御業を成し遂げたっていうんです。罪の支払いを、罪の借金を全部イエス様が肩代わりして支払ったっていう。私たちは自分の犯した過去の罪をどんな良い行いでも持ってしても償うことできません。お金を払っても償うことできません。宗教でも償うことできません。神の前に皆罪人で、そして正しい神の前に裁かれなければいけないわけですが、神は私たちを裁く代わりに救う方法を示されたわけです。でも悪いことをしたのにそれを裁かないっていうのは、これは不正になるわけです。ですから正しい方法を使われました。罪のない神の一人子が人となって来られて、私たちの罪を全部背負って十字架で死んでくださったわけです。あなたの私の過去に、そして現在将来を犯すかもしれない全ての罪を神は私たちに負わさずに、ご自分の御子に全部負わせてくださったわけです。本来私たちは自分の罪のように神の前に裁きを受けて当然だったわけです。ですからなぜ私たちは死が怖いのか、それは私たちの根本のうちに神の前に出たら自分は罪人であることを分かるので、裁かれることを皆無意識のうちに知ってるわけです。死んだらどうなるのか分からない、一番の恐怖はそれなんですよ。お金の問題じゃないんですよ。人間関係の問題じゃないんです。確かにそういう問題ありますけど、根本は自分の存在の問題なんです。自分がどこから来てどこに行くのかわからない、どこに行くのかわからない。ですから神が人となって来られて、私たちをちゃんとしたところに連れていく、神の国に入れるためにイエス様は来られて、でも罪があったままでは入れないわけですから、その罪を処罰するために身代わりとなってイエス様が死なれたわけです。十字架っていうのはそういう意味です。最後にイエス様は完了したと言われたのは、あなたの罪の借金私が払いましたということなんです。ですからこのキリストをあなたが心のうちに信じたのであれば罪許されるわけで、神の前に立った時に神はあなたの罪を認めない。なぜ？だってもう罪の借金は払われたわけです。私何も良いことしてないですよ、あんなこともしたしこんなこともしたし、そのあんなことこんなことのためにイエス様が十字架で死んでくださったんです。あなたは信じましたか？はい。あなたの罪は許されたわけです。これが神の恵みなんですね。神は私たちを愛して一人子を十字架にかけてくださいました。しかしこの方には罪がないので、神は三日目に死人の中より御霊によってこの方をよみがえらせてくださったわけです。そのことで公にこの方が神の御子一人子であることが証明されました。このイエス・キリストを信じる者は誰でも救われます。これが神様が定めたたった一つの私たちを救う救いの方法、救いの御業、救いの働きなんです。イエス様はそれを成し遂げるために来られたわけです。そしてイエス様の心を満足させるのは、その神の御心を行い、すなわち人々を救い、その御業を成し遂げることでした。罪から救い、永遠の命を与えることでした。 ここでイエス様はサマリアの女が永遠の命を受けたこと、信じたこと、それを見て心がもう満足したわけです。だから弟子たちが食べてくださいって言っても、もう食べ物よりも、おいしいものを食べるよりも、この救われたことを見ての喜びの方が圧倒的に大きいわけですから。さあ食べてくださいって言っても、いやもう私にはあなた方の知らない食物があるよ。何ですかそれは、誰かが持ってきたんですか。いや私の食べ物は父の御心を行い、それを成し遂げることなんだ。神の御心はこのサマリアの女が救われることであり、それが今成し遂げられたことをイエス様は喜んだわけですよね。弟子たちの関心はもっぱら食べることにありましたが、イエス様の関心は人々を罪から救うことにあったわけです。あなたの関心はどこにありますか。食べることでしょうか。それ良いことです。私も好きです。しかしさらに満足を与えることは、人々をイエス・キリストのもとに導くということなんです。人々をイエス・キリストに救いに導く、永遠の命に導くということです。あなたを通して人々が救われる、永遠の命を得る、これほど嬉しいことはないですね。新しい命の誕生、この間生まれて、和樹君と彩子さんの間生まれた男の子も元気な男の子、家族みんな喜びでした。で、教会もみんな喜んだわけ。命が誕生することの嬉しいことないですね。特に親嬉しいですよ。私たちはみんな、まあ、子供は産めなくても、私も産めません。男ですから産んなきゃいけないわけですけど、母親って偉大だな思います。苦しい中、苦しみが大きければ大きいほど喜びも大きいわけですよね。誕生の喜びはもう苦しみを全部忘れてしまうわけです。命の誕生ほど嬉しいことはありません。まして永遠の命、新しく生まれる、神の国に入れられる、自分を通してこの人がこの地上のわずか80年ではなくして永遠に神の国に入れられて、神と共に住む世界に入れられる、そのような希望をこの人が持つ、それを一緒に伝えて祈る、その喜びに勝る喜びはないわけです。イエス様は今弟子たちから食物を勧められて、いや私はもっと大きな満足があるんだ、それは父の御心を行い成し遂げることであると言われたわけですよね。35節ご覧ください。あなた方は借り入れ時が来るまでまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。こういうわけで、一人が種をまき、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分で労苦しなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々が労苦して、あなた方はその労苦の実を得ているのです。刈り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月があるというのはユダヤ人のことわざだったとも言われています。種をまいたらすぐに芽を出すわけではありませんね。時間がかかります。同じように全てのものには時間がかかるわけです。まあ、自然界の法則、農業においてもいろんなことにおいてもその法則は当てはまるわけです。しかしイエス様は言われました。さあ私の言うことを聞きなさい。まあ農業ではそうなんだ、当たり前のことですね。これは種をまいて収穫まで時間が必要ですが、霊的な法則、魂が救われるには必ずしもそうではないということです。時間がかかることもあれば、瞬間もあるということ。まあ短縮しているわけですね。長くなることもあれば、シュッとすぐ終わる。種をまいたら、御言葉の種をまいたら、 すぐに収穫する場合、救われる場合もあるということ。ここにおいてはすぐに収穫だったわけですね。イエス様がサマリアの女に私がキリストですと言われると、彼女はすぐに信じたわけです。だからすぐに行動して人々に伝えに行ったわけです。友達に伝えに行ったわけです。今日第一礼拝でこのメッセージをして帰りに、私も友達に伝えたいんですけど、どのように伝えたらいいんですか、あなたの教えられていることを伝えたらいいですよ。で、彼女は伝えたくて伝えたくて、誰に伝えたいの、いや、とにかくあの人にもこの人にも伝えたいんです。そうですね、私たち本当に喜びを知ると、誰かにイエス様のことを伝えたい、彼女は伝えたかったわけですね。サマリアの、そして聞いた町の人たちもそれを聞くとすぐに関心を示したわけです。で、すぐにイエス様の方にやってきました。たくさんの人たちが大勢押し寄せてくるわけですね。おそらくイエス様がこの弟子たちに今話している間に、町の人々がゾロゾロやってくるのが見えたんでしょうね。イエス様は弟子たちにこう言われるわけですね。さあ、目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。弟子たちが畑を見ると、大勢のこのサマリア人たちが、まあ、いろんな服をつけて、白やら黒やら赤やら、さまざまな色のついたのをこの麦畑、小麦畑でしょうか、その畑の中を歩いてくるわけで、緑だったこの葉っぱが全部色とりどりに見えて、どんどん見えて、たくさん見えてくるわけで、まさにそれは収穫を待っているこう麦のように見えたことでしょうね。今まさに魂の収穫の時だったわけです。収穫をする人は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。しかし収穫ができるのは種をまいた人がいるからですね。過去にそれをした人がいるわけです。このサマリア人たちは今救われるわけですけれども、実を言うと彼らが今救われるためにも過去において彼らに対して旧約聖書が語られるわけです。ですから預言者たちが語ってきたことが今実を結ぶわけです。そしてバプテスマのヨハネも語ってきましたね。さらにこのサマリアの女も、語ってきたわけです。で、弟子たちは自分たちでローク しなかったものを刈り取るために使わされます。それは種をまく者も刈る者も共に喜ぶためであるとイエス様は言われました。一緒に喜べる、過去にやった人も今収穫する人も一緒に喜べるためであるということです。私たちの沖縄でも過去に多くの宣教師たちが福音の種をまきました。私が小さい頃、公民館に毎週日曜日の朝宣教師たちが来て集会をやってた記憶があります。私はそんな出なかったんですけれども、ああやってたなって今思い出せばあります。皆さんの地域でもおそらくたくさんあったでしょう。たくさんの宣教師たちがそのように種をまいたわけ。だから過去に行ったことあるよ、聞いたことあるよ、でもうずもれて忘れてしまっている人たちがたくさんいるわけですけれども、もうまいたものっていうのは時期が来ると収穫する時が来るわけです。彼らが苦労してまいたものを私たちは今収穫する時が来ていると私は信じています。しかし収穫があってもそれを刈り取る人、働く人がいなくては収穫できないわけです。ですからイエス様はマタイの9章の37節38節でこう言われました。収穫は多いが働き手が少ない、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス様は収穫は多いと言われました。収穫は少ないんではないです。収穫は多いんですよ、実は。みんな悩んでるんです。どこにその悩みを持っていっていいかわからないんです。みんな虚しいんですよ、心が乾いてるんです。どこでそれを満たしていいかわからない。だからとりあえず自分の欲を満たすためにいろんな楽しいことを、快楽を求めていくわけですけれども、その快楽も一時的なもので、本当の心の満足はどこにもないわけです。もうカラッカラ、生きる、何のために生きているのかわからない、望みがないわけです。 それは神を知らないからなんです。私たちも以前は神を知らなかった時は同じことをしてたわけです。しかし今は真理を知りました、真実を知りました、神を知りました、キリストを信じて私たちは本当の希望が分かったわけです。みんな福音を、良い知らせを待っています。でも伝える人がいなければ聞くことできません。誰が伝えるんですか？私たちです。いやでも私の家族は難しいんですよ。マサルさんは知らないからそう言うんですよ。私の家族もそうです。そうでした。今でもそういう人います。だから祈ることが必要ですね。彼らの心が開かれるようにどうぞ祈ってください。祈るだけではなくて種をまかなければ芽が出てこないわけですから、種は神の言葉なんです。祈りながら時を見てどうぞ種をまいてください。イエス様が誰であるか伝えてください。イエス様が何をした方なのか伝えてください。またイエス様があなたに何をしてくださったかをどうぞ証ししてください。あなたが祈って聞かれたこと、守られたことたくさんありますね。不思議と祝福されたこともたくさんあるわけです。その良いことを話すことなんです。それは種をまくことと一緒です。種をまくと時が来れば収穫の時が来ます。いつ来るんですか？今がその時なんです。第二コリントの6章の2節に、確かに今は恵みの時、今は救いの日ですとあります。イエス様は言われました。さあ目を上げて畑を見なさい。あなたの周りをどうぞ見てください。色づいて刈り入れるばかりになっている。収穫の時は今もう来てるんです。最後に39節、さてその町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたこと全部を私に言ったと証言した。その女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。鍵括弧一緒に読みます。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。町の人たちがサマリアの女の言葉によってイエス様を信じました。彼女は特別な話をしたわけではありませんね。なんかドラマチックに感動的に論理的に話したわけでもなかったと思うんです。普通に自分に起こったことを、感動したことを彼女は伝えたと思うんですね。あの方は私がしたこと全部を私に言った。あの方は私がしたことを全、したこと全部を私に言ったと証言したことだけです。証というのはイエス様のことを話すことです。またイエス様が自分にしたことを話すことです。彼女の証言で町の多くの人がイエス様を信じました。彼らはイエス様のところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださいと願っていることから分かるように、彼らが本当にイエス様を信じたことが分かりますね。もっとイエス様の話を聞きたい、もっと教えてください。そのように関心を示すわけです。そこでイエス様は2日間そこに滞在されました。何をなさったんでしょうか。言うまでもなく聖書全体からご自分のことについて教えたことでしょう。私たちの教会でも7月の19日から2日間サマーキャンプが持たれます。今年は所沢のトラビス牧師を招いてますが、聖書を私たちが学ぶときにさらにイエス様への理解が深まります。キャンプというのはそういう意味でゆっくりとじっくりと聖書を学べる、また交われる意味でとても 信仰が成長させる良い機会となります。来週からその申し込みが始まりますので、どうぞふるってご参加ください。さあ、ここでイエス様の言葉によってさらに多くの人々が信じました。最初は39節にあるように、女の言葉によって多くの者がイエスを信じたとあります。女の言葉で多くの者が信じました。そしてここ41節には、イエスの言葉によってさらに多くの人々が信じたとあります。女の言葉によって多くの者が信じ、イエス様の言葉によってさらに多くの人々が信じたわけです。彼らはその女に言いました。もう私たちはあなたが話していることによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。彼らははじめは彼女の証証言によってイエス様を信じました。ああ、確かにあなたの過去を言い当てるなんてすごいね。彼女の証言で信じるわけです。しかし今は何て書いてあります。自分で聞いてってあります。自分で聞きました。最初はまた聞きでしたが、今は間接に聞いてたのが直接自分で聞いて、イエス様が本当に世の世界の救い主だと信じました。私たちもそうですね。最初は誰かの証を聞いてイエス様に関心を持つわけです。そして信じます。しかし今はどうですか。自分で聖書に聞いて、ああ確かにイエス様が私の救い主であり主であるということを固く信じているわけです。私たちの信仰の基盤、信仰の確信は誰か他の人の証によるのではありません。また自分の気分によるのでもありません。さらに自分の経験によるのでもありません。そういうことを基盤にしている人はいつも信仰がふらついてしまいます。あの人の証は素晴らしかった、だから自分も信じよう、人のことを通して自分が励まされているだけです。まあそれは悪いことではあります。良いことです。あるいは気分、経験、そういうものが土台になっていると気分というのは上がり下がりあります。経験も素晴らしい経験するときもあればそうでないときもあるわけで、それによってあなたの信仰が基盤になっているのであればいつもフラフラしてしまうわけです。しかし私たちの信仰はどこに立つんですか。私たちの信仰はこの聖書の言葉ですね。神の言葉です。神の言葉はいつまでも変わることがありません。私たちの気分はいつでも変わります。経験もいつでも変わります。人の証もそうです。しかし神の言葉はいつまでも変わることがありません。神の言葉に自分で聞くとき、イエス様のことをさらに深く理解できます。このサマリアの女は自分でイエス様に聞いて信じました。そして喜んで人々に伝えました。町の人々も自分でイエス様に聞いて、イエス様が本当に世界の救い主だと信じました。あなたはどうでしょうか。イエス様が救い主だと知っているでしょうか。信じましたか。どうぞ聖書を読んでください。そうすればイエス様が本当に世界の救い主であることがわかります。イエス様はこのサマリアの女に言われました。この水を飲むものはまた乾きます。しかし私が与える水を飲むものは決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。彼女は結婚さえすれば幸せになれるだろう、心が満たされるだろうと思っていましたが、決して満たされることはありませんでした。心の深い部分はいつも乾いたままであったわけです。どんな人によってでも、またどんなものによってでも、あなたの私の心の深い部分を満たすことはできないんです。一時的には満たされます。しかしイエス様が言われたようにまた乾くんです。しかし神の贈り物、 永遠の命イエス・キリストを信じるならば、あなたの心の深い部分に本当の満足、本当の満たしが来ます。これは個人的に体験するしかありません。どのように体験できるんですか？心を開いて、イエス様、私もあなたを信じます。長く教会来なくて大丈夫です。今日今あなたも受け入れてください。そうすればあなたの心に深い満足が与えられます。お祈りします。天の父なる神様、イエス様が私たちを救うために天から降りてこられ、十字架の上で全ては完了したと、私たちの罪の許し贖いを完成させてくださったこと、ありがとうございます。私たちもこの救い主イエス・キリストを信じます。また私たちを通して、どうぞこの命の水を、生ける水を、永遠の命をイエス・キリストを周りの人たちに分かち合うことができますように、私たちをどうぞ御霊に満たして、あなたが用いてください。感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。